皆さんこんにちは、大島光子です。ここからの時間はヤマサ言語文化研究所プレゼンツスマラボの時間です。生放送でお送りしてまいります。インバウンドが激増している昨今、一方で外国人就業者の方たちの人数も増加の一途をたどっています。そのような中、海外の方たちと一緒に働く上で言葉の問題や文化的背景の違いからいろいろと驚く場面も多いですよね。ヤマサ言語文化研究所では、そのような企業の皆様のお困りごとや課題を一緒になって解決につなげるサポートをビジネス展開している研修機関です。この番組ではヤマサ言語文化研究所で研修を受けている方や働いている方々をお招きしまして、様々なことを伺っていく30分間の生放送です。この番組やご出演の方への応援メッセージも募集しています。宛先はファックスでは 0564-55-8764 番、メールアドレスは半角小文字 info@fmokazaki.jp でお待ちしています。それではスマラボ、どうぞよろしくお付き合いください。
外国人スタッフと働くってファンタスティック。でも
あれ、マークさん遅いな。仕事始まるけど、もしかしたら事故とかにあってないかな。大丈夫かな。
おはようございます。
ちょっと今何時ですか。
9時10分です。
そうじゃなくて、
困っていることは言葉の壁だけではないはずです。私たちは本当の問題解決をサポートいたします。笑顔あふれる職場作り、
グローバルヒューマンリソースサポート、
ヤマサ言語文化研究所。
さあ、時計の針は1時2分を回っております。スマラボの時間がやってまいりました。さあ、今日も生放送でお送りしてまいりますが、本日はヤマサ言語文化研究所のスタッフでいらっしゃいます石原恵子さんにスタジオにお越しいただいています。石原さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。よろしく
お願いいたします。
とってもほがらかで、いらっしゃいます。もうずっと笑顔の石原さんでいらっしゃるんですが、石原さんはヤマサ言語文化研究所で今月からですよね。
はい、そうです。
勤務してらっしゃる。
はい、まだ働き始めたばかりです。
2月の7日からスタッフとして働いていらっしゃるということなんですが、はい、どんなことをしていらっしゃるんですか。
今は私は、介護プロジェクトチームの一員として、
はい、
海外から就労に来られて今日本の介護の現場で働いていらっしゃる方たちの、
はい、
国家試験、介護福祉士の国家試験を目標にした方たちのお手伝いをしています。
で、ヤマサ言語文化研究所に入られたきっかけというのも、まあ、経緯も教えていただきたいんですけども。
そうですね、はい、いろいろ私も今までいろいろな看護師として、
はい、
いろいろな現場で働かせていただいて、
はい、
で、まあ、一番最後は介護の現場で働いていたんですけど。
そうですか。はい、
その時にやっぱり人材不足だとか、これからも高齢者が増えていく中で、いろいろな人の手が必要になっていく中で、じゃあどういった人たちが働いてくれるんだろうかとか、じゃあ自分たちは何ができるんだろうかっていうことをいつも考えているような状況でした。はい、でそこで、まあ、一つには海外から日本の介護現場に働きに来ていただけるのであれば、はい、じゃあ何か自分たちもお手伝いできるんじゃないかなというふうに思ってこちらに伺いました。
石原さんは看護師でいらっしゃる。
そうです。
ですよね。
はい、はい、
ですから様々な、まあ、看護師としてのキャリアというのをお持ちでいらっしゃると。で、まあ、介護の現場でもご自身、はい、その勤務経験もあって、
はい、
そのやっぱもう皆さんもよくご存知の通り、日本っていうのは高齢化が進んでいる、少子化ということもありまして、はい、介護の現場の人手不足、人材不足というのはもうずっと言われているんですよね。
そうなんです。 そうなんです。それにも、私自身もこれから年を取っていく中で誰かに手を貸してもらわなければならないから、もう目の前にこう、なんていうんですか、迫ったこの自分の介護の問題もあって、誰かに手を貸してもらいたいという、そんな思いがあります。
でやはり日本だけではそういった、解決策にはなかなか結びついていかない現状があって、海外からその日本の介護現場で働いてくださる方がいるという、そこで、お手伝いができればということなんですよね。で、石原さんご自身は、看護師として、実際に、患者さんの世話をしたり、介護の現場で働かれたり、看護師を目指す方の、先生ということもされてたんですよね。
そうですね。
いろいろ教えるという。
短い間ですけど、
で、海外にいらっしゃった経験もあると伺ったんですが、
そうですね。
どちらにいらっしゃったんですか？
私はオーストラリアの大学に行きました。
オーストラリアの大学に留学をされた、
そうです。
これより、看護の、勉強ということで。
そうです。初めは、その当時は、日本にあまり看護大学がなかったので、どこかで勉強をする機会があるといいなと思って、で、英語喋れなかったですけど、でも行ってみたら意外に面白くて、で、日本の看護師だとほとんどが病院で働く人が多いと思うんですけど、オーストラリアはとても地域看護が進んでいて。
地域看護？
なので、お家にいらっしゃる障害者の方とか、あとまた地域でいろいろ健康問題とかに関わる看護師がすごく多くて、で、私もそのいろんな向こうの看護師とか関わるうちに、看護師は病院の中だけじゃなくていろんなとこで活躍できるよっていうふうに教わって、それはすごく面白いなと思いました。
看護師というこの仕事っていうのは病院だけではないということ、で、そのオーストラリアの地域看護っていうのはとても興味深いですよね。具体的にはどんなことを学ばれたんですか？
私は看護学を勉強してから、もっと専門領域に進むときに、公衆衛生といってもう少し幅広い領域の中での健康な街づくりっていうのはすごく興味を持ちました、っていうのも、私がいた、メルボルンっていう街は、移民の人がすごく多くって、
移民の方が多い、
で、そこで例えば私が関わったものの一つとして、トルコ人の女性のプロジェクトっていうものがあったんですけど、イスラム教の、国っていうイメージで、男性が職を求めてオーストラリアに来られるんですけど、一緒に奥様も来られて、でも奥様は家の中で暮らしていることが多かったので、そうすると体を動かす機会もなければ、地域の人たちとそのコミュニティでいろいろお話しする機会もなくって、その人たちの健康状態っていうのが、損なわれているんじゃないかっていうところに着目したプログラムを組んでいくっていうことを、学校の間に学ばせてもらったんです。で、私は日本の、私は岡崎の出身なので、この片田舎で生まれ育って、そんな移民の人たちと関わることもなく、文化背景が違ったり、ましてや言葉が違ったりっていう人たちが、健康のことについて、私が何かできることがあるのかなっていうふうに思って、私自身も留学生という形だったので、じゃああなたが何か困ったことはないの？って聞かれた時に、確かに私が病気になってしまったら誰に助けを求めていいんだろうとか、隣近所の人を知っているわけでもないし、自分が知っているその周りの人だけで解決できる問題もあればできない問題もあるので、そうするとその移民の人たちも同じように困っている人たちがたくさんいて、そこに自分が看護師として関わるっていうことがとても重要だっていうふうにそこでは教えられました。
本当にその人が何に困っているのか、じゃあどうしたら地域に溶け込んでいけるのか、 本当にこうピンポイントですよね。
そうですね。だからもう自分たちが机の上ですごくいいプログラムを考えたとしても、じゃあそれがその私たちが考えたようなものがトルコの女性の人たちに通用するんだろうか、それは例えばトルコ人には通用しなくてもイタリアからの移民には通用するかもしれないとか、80歳ぐらいの人には通用するかもしれないけれども30代の人には向かないとか、そういったこととかがもういろんな問題があって、こんなに私たちは一生懸命プログラムを考えたのに、通用しないのっていうのが私の中でもこう座学で勉強しているのと実際に生活している人たちに関わるっていうのはあまりにも違うんだっていうことはすごく勉強になりました。
でもそれは日本で、やはり日本ってお国柄っていうのはありますから、その日本でどうなのかっていうところなんですけど、でも実はやはり日本にも、当てはまるところってね、終わりになるという話もされてたんですよ、打ち合わせの時にね。
そうなんです。
日本ではどんなところに当てはまるんでしょう。
例えばこの岡崎の町と豊田の町を比較した時に、岡崎は割と土着の人が多かったりだとかっていうことで、3世代の同居が、
3世代同居、聞きますよね。
いると思います。で、トヨタの場合はよそというかね、遠くから来られた方、例えば九州とかから働きに来ました、そこで新しい家族ができましたっていうと、すごく若い世代の人が多かったりとか、働く人たちの背景とかそこに住む人たちの背景が全然異なっていて、トヨタの人たち、若い世代の人たちが多い中で、私たちがじゃあこんな健康プログラム考えましたよ、どうですかって進めたところで、その日は仕事ですっておっしゃられたりだとか、あとはもう、じゃあトヨタのプログラムを考えて岡崎に持ってきた時に、じゃあ土日で、こんなプログラムを考えたんですけどどうでしょうって言うと、いやその日はおばあちゃんと一緒に出かけるからとか、おばあちゃんもいやその日は孫に会いに行くからっていうことで、同じ一生懸命考えたプログラムが町によって異なった展開の仕方をしてしまうということがあると思うんですよ。
その町の特色ですよね、そこに住んでいらっしゃる方の、その背景ですよね、
そうです。
それをやはりきちんと見て、それに合ったプログラムというのを考えていかないと、やはり受け入れてもらえない、話は進んでいかないということ、ですからオーストラリアで体験されたことを学んだことは、この日本でもそれぞれの市や町に、それを一つ一つじっくりと見極めて考えていかないといけないということ、それはこれからどんどん進んでいく高齢化社会も同じということなんですよね。
私はそう思います。
皆さん非常にね、やっぱり私も石原さんからすごく教えていただいて、なるほどな、一概に一括りにはできないというところがあるんだなというのをすごく感じました。ではちょっと後半ここで曲を挟んで後半お話を伺っていきます。
外国人スタッフと働くってファンタスティック。
でも
あれ、マークさん遅いな、仕事始まるけど、もしかしたら事故とかに遭ってないかな、大丈夫かな。
おはようございます。
ちょっと今何時ですか。
9時10分です。
そうじゃなくて、
困っていることは言葉の壁だけではないはずです。私たちは本当の問題解決をサポートいたします。笑顔あふれる職場づくり、
グローバルヒューマンリソースサポート、
ヤマサ言語文化研究所。
さあ時計の針は1時16分を回っています。生放送でお送りしています、ヤマサ言語文化研究所プレゼンツスマラボ。今日はヤマサ言語文化研究所で今月2月7日からスタッフとして勤務をされていらっしゃいます、
石原恵子さんをお招きしてお話を伺っています。石原さんは看護師、
はい、
ね、いらっしゃいまして、まあ、あの患者さんのお世話はもちろんなんですけども、あの海外オーストラリアの学校でその看護、地域看護についても学ばれて、で介護の現場でも働いていらっしゃる、もう様々な経験をお持ちになって、現在は山沢言語文化研究所でその経験を生かして、勤務されているんですが、あの山沢言語文化研究所との、まあ、接点というのは、はい、ハローワークでいらっしゃったということですよね。
そうなんです、はい、ハローワークに、まあ、行った時に、もともとその体力的な部分もあって、はい、あのお仕事どうしようかなって思っていた時に、ハローワークに行って、で、まあ、看護師なので看護の部分で探した時に病院とか施設はたくさん出てきたんですけど、それ以外で何かないかなと思って探した時に、教育っていう部分で引っかかってきたのがこちらの研究所で、
教育、
はい、
はい、
でその中で海外から、外国人の方たちが来ますよ、その方たちに、日本の介護の現場で働いていただくためのお手伝いをする、うん、それが大きくその教育というものが関わってきますよというふうに私にはニュアンスで取れたので、これは面白そうだなと思って、こちらに話をあのちょっと面接をしていただけないですかということでお願いして、でご縁があって働かせていただくことになりました。
で面接をされた時に、はい、まあ、いろんなことをやはりお感じになったと思うんですけど、はい、面接はいかがでしたか？
すごく緊張しました。すごく緊張しましたし、なんか今までのこの自分の経緯を振り返るいい機会にもなりました。
あ、これまでの
そうです、
自分のやってきたことっていうのを、振り返るきっかけにもなって、
なりました。言葉にして説明して、で、いや私はこういうところでこんな風に思うんですっていう、この例えばその今までは介護の現場で働いてきました、でも人が足りないんです、それを人が足りないのをどうにかして補っていかなきゃいけない中で、例えばその人材教育で若い人を育てていくのか、それとも外国人の人たちに手伝っていただくのか、じゃあ外国人の人たちが今プログラムの一つとして来ていますよっていうことなのであれば、これは面白いというふうに思ったので、じゃあこちらで働かせてもらえないかなという、もう本当に本当にその思いがあって、お話しさせていただきました。
ですから、まあ、看護師として介護の現場で働いていらっしゃった石原さんが実際にその現場で感じていたことを今おっしゃったことを、
そうなんです、はい、
やはり人手が足りない、
足りない、
人材が不足しているということを切実に感じていらして、
はい、
でやはりご自身でできること、今私にできることはと
思いました。
思ったことが、はい、その教育というところ、
そうですね、
なんですね、
はい、私自身もすごく困ったので、自分が留学した時も困った、帰ってきた時も困った、いろんなところで困ったっていう中で、自分もだんだん年を取っていって、今度は私が誰かのお手伝いをあのお願いしなければならないってなった時に、あ、誰にお願いしたらいいんだろう、じゃあ、あのせっかく外国人の方たちが働いていただけるのであれば、私のお世話もお願いできないかしらというそんなところです。
でも皆さん、これ本当一言ではなく、非常にこう私にとってもそうです。じゃあ私があの年を重ねていって、じゃあいざ介護してもらう立場になった時に、誰がしてくれるのか、ですよね。
そうです。
それを考えた時に、その海外の方たちが、じゃあ手伝いましょうと言ってくれている、
はい、ありがたいです。
ありがたいということですよね、はいはい、そうなんです。日本の人手がじゃあ、 あの集まらないということなら、でそのやはり働いてくれるという方たちのお手伝いですから、現場とその働きたいという人たちのもう橋渡し、
そうですね、それができるといいなというふうに思ってます。
そうなんですよね、はい、
山佐言語文化研究所ではその介護の分野でもやはりこれからの日本の、あの介護ということを考えると、その海外の方たちが日本に来て、まずは国家資格ですよね、はい、試験を受けて、はい、でそれに合格して現場で働いてくださる、働きやすいようにお手伝いをするということをしている、はい、そうなんですね。あの石原さんがね、あのおっしゃっていた岡崎には、この岡崎に必要なその介護の方法、はい、介護現場のね、はい、そのプログラムがありますし、お隣のトヨタにはそのトヨタなりのものがある、
はい、
それぞれのプログラムでもやはり何と言っても必要なのは人手ということなんですよね。
そうだと思います。
いや、ぜひね、山佐言語文化研究所には、あの私もこれまでにこの番組にご出演いただいた様々な方の様々な経歴を伺ってなんて様々な方がその幅広いあの人材の方が働いているんだろうと思ってきたんですが、はい、今日は看護師でいらっしゃる石原さんです、
はい、
で石原さんから皆さんにメッセージ、
はい、
ぜひあのこれは伝えたいということを伝えていただけますでしょうか。
そうですね、もう本当に、うん、あの年を取るっていうのは人事ではなくって、うん、私も年を取りますし皆さんも年を取る、そんな中であの助け合っていくこともすごく大事ですし、で必要な時は誰かに手を貸していただくっていうこともとても大事なので、そんな時にもしあの一緒に働いてもいいよとか、私すごくそれ興味あるわって思っていただく方があったとしたら、ぜひ一緒にできるといいなというふうに思います。
そうですね、あの看護師で、あの私石原さんとねお会いした時に、あ看護師でいらっしゃったんですねっていうあの過去形でお話をしてしまったらいえいえ、あの今も現役の看護師ですっておっしゃっててね、あの看護師という仕事って本当様々なことに活かせるんですよね。
そうだと思います。本当にあの、うん、病院の中だけで働く人が看護師ではなくって、うん、看護師の資格を持ってその看護の視点で、あの例えば街に出てって健康プログラムをやりますよとか、うん、あとはもう、最近ねよくあるそのがんの患者さんたちに関わったりだとか、お家にいらっしゃる、今お薬は必要ないけれども、精神的な部分で支えていくっていうこととか、あとまあ高齢者の方たちで亡くなっていく人たちを一緒に、一緒に、沿っていくというか
寄り添っていく、
そんなのも私は看護師の仕事だと思うので、いろんなところで活かせるんじゃないかなというふうに思っています。
でその活かせる仕事の一つが、はい、の介護の現場で働く海外の方たちに、はい、さまざまなことを、はい、こう伝えていく技術的な面ですとかね、はい、
そうですね、
その、まあ、まずは目標は国家試験に通るために、はい、じゃあどうしたらいいかということをお手伝いをしていく、これも一つの看護師の仕事でいらっしゃるという、
はい、
あの石原さん、とてもやはりご自身の看護師としてあの誇りを持って働いていらっしゃる、もうその姿に私はねもう本当にあの感動いたしました。ですからぜひいろんなねあの資格を持っている方も様々な立場で、はい、山佐言語文化研究所で働いてい
ただけるとい
いですよね。であの最後に石原さんのこう夢というか、はい、何かご自身の夢というのは今お持ちでいらっしゃいますか。
夢ですか、まあ、大きな目標の一つとしては、あの私は、まあ、亡くなる時にね、
うん、
笑顔で亡くなりたいんです。なのでそのためには一生懸命生きていかないといけないし、後悔はしたくないので、自分の今できることはやっておきたいんです。そういう毎日毎日小さなあのことの積み重ねですけれども、まあそんなことを一つ一つやっていきたいなっていうのが夢です。
自分の人生の終わりの時に笑って、
はいはい、
もう今日もずっとね、あのニコニコ本当に朗らかでいらっしゃって、ずっと笑顔で、こちらまで本当気持ちが明るくなれる、すごく素敵な笑顔でお話をしてくださってるんですが、自分の人生のおしまいの時にも笑顔で、
はい、
でもそのためには一日一日1時間1分でも本当そうですね、大切に、うんうん、大事に過ごしていければ、はい、それが最後の笑顔につながっていくということなんですよね。ありがとうございます。今日とてもね、素敵なことも教えていただきました、ありがとうございます。皆さんいかがでしたでしょうか。スマラボ、この番組は FM 岡崎のホームページのオンデマンド放送というところをクリックしていただきますと、スマラボが出てまいります。こちらをクリックするとこれまでの放送を聞いていただくことができます。もちろん今日の石原さんのお話も改めてお聞きいただけます。また番組の様子は FM 岡崎 Facebook でもご覧いただけますので、ぜひ皆さんご覧ください。そして毎月第1、第3水曜日この時間午後1時から30分間生放送でお送りしていますスマラボ、来月は3月の6日です。3月の6日水曜日午後1時からお送りいたしますので、ぜひ、3月の6日ですね、3月6日の水曜日もお聞きいただきたいと思います。今日は山佐言語文化研究所で2月7日からスタッフとして働いていらっしゃいます、看護師という資格をお持ちでいらっしゃいます石原恵子さんにご出演いただきました。では最後にせーので皆さんさよならでお別れしたいと思います。
はい、
よろしいでしょうか。
はい、お願いします。はい、
それではせーの、皆さんさよなら。